番組では告知してなかったんですけど、
はいはい。
前回の収録終わった直後に、
お
またちょっと、お江戸の方に行ってまいりまして、
ね、行ってらっしゃいましたね。
はい。結構な短期の予定で、うん、で、そのまま、ちょっと若干延長して、だいたい一週間弱ぐらいですかね。
はいはいはい、はい。
で、またちょっと忍びの格好をして、
うん。
あの、来たお客さんたちに、あの、忍びとして接するというね。
忍んでないよね。
まあ、そういう体験をさせるところにいるっていう設定だから。う
ん、あ、忍びを体験させるとこなの？
そうそうそうそうそう。っていう場所に配置されまして、任を受けましてね。
うんうん、
しかもそれがハロウィンにドンかぶりっていうね。
ああいうとこのハロウィンって中でやるの？特別なことって。
やってたかな？
お
俺はその、そこに要は常駐でいるっていう状態だったから、ちょっと他とはあまり交わりがなかったんですけど。
ああ、なるほど。
非常に、充実した、というか、
おうおう、
久々にその体力をフルに使う持ち場ですから、しっかり二日で喉飛ばして帰ってきましたね。もう舌も回らへんから
ね。ね、回ってないですけどね。
そう。もうだってあの、声出そうにも、
うん、
出えへんねん、もう。
そこまでかい。
喋るのが億劫とかじゃないの。
うん。
喋ってんのよ。
出てねえ。
そう、もう、音になってないっていう状況まで行って、
気持ちとしては出しているはずなんだけど。
そう、っていう状態のところまで行ったんですけど、まあ、一応もう復活したとは思いたいですけどね。
やったね。
あの、気抜くとね、すぐまたひっくり返るんで、気をつけていきたいなと思うんですけど。
いっそのこともずっとひっくり返しといたら？
あのね、声ひっくり返ってる瞬間喉痛いんだぜ。
あ、じゃあダメ、じゃあダメだな。
あなたあの、声ひっくり返したことある？
あー、あるにはあるけど。
でもさ、結構喋らないでいたらすぐ治るじゃない？
うんうんうん。
でもね、その状態が二日目で起こっちゃったもんだから。
ああ。
でも喋らないでいるっての無理だからさ。
そうね。
その出ない、喋ってるのに声が出ないところで出る場所を探すっていうプロセスを久々にやって。
おうおうおう。
で、ちょっと声的に言うと。
うん。
もうちょっとだ頑張れとか、どんどんどんどんその喉を落としていくんだよね。声的に言うと。最初、ずっと喉を開いてる状態にするみたいな。まあこれちょっとお芝居の話になってきちゃうんだけどね。
うん。
そう。枯らしてる時に声を出すって何年ぶり、何年ぶりでもね、8月に思いっきりやってるけども。うん、
この前やったばっかで。
そう。一回それで経験してるのかかわらず、もう一回やるってお前どうよって言われたらそれまでなんだけどさ。
まあ、しゃあないよな。
まあ、という形の経験をしてきた上でですね。
はい。
それを聞きつけた、あの、地方に住んでいる知り合いが遊びに来てくれまして。
おーおーおー。
お子さん連れて。
うんうん。
で、その、私のいる持ち場のところを、
うん、
あの、私に、あの、事前の連絡もない状態で遊びに来てくれて、
お
いつの間にかお子さんが体験してたっていう、
あ、そうなんだ。
状態があって、ちょっと面白いんですけど、で、終わった時に、
うん、
あの、合格か不合格かの判定をするんだよ。
あ、はいはいはい。
で、合格もらった瞬間に、ちょっと最初に俺の圧が強すぎたらしくて、
お
もしかしたら不合格になるやもみたいな状態のところで合格をもらって、
うん、
お子さん泣かせるっていう。
おいダメじゃねえか
よ。いや、そんなこと言われてもさ、まさかそこまで、あの、集中してやってくれると思わなかったからね。
ありがたいね。
ありがたいことに。ただ泣かしてしまって本当申し訳ないと思ったけど。いまだにやっぱ慣れないね。
そっか。
まあ、ちょっと怖い対応するからねってもあったりするんだけども。うんうん、まあ、という形で、ちょっとね、またしばらくね、こういうお芝居の、絡みのね、はい、お仕事はちょこちょこ続けていく予定ではございますので。
はいはい。
もしね、告知できるタイミングがありそうであれば、
うん、
この番組でもね、ちょっと告知できたらなとは思っております。
はい。
ということで、お世話になりました。
えい。
では、前回のね、
はいはい、
読みを咲く花、ツイートでね、感想いただいております。
はい、こちら、お名前、まゆもか40さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウィザードリーがファミコンで発売された当時、あまりに楽しくて、ターボファイルなんて外部記憶装置を買ってまでナンバリングを楽しんでいたノスタルジジーにとって、和風ウィズなんて聞くと生唾ごくりですよ。ああ、また次の次の次の次の次の次のプレイ候補が増えた。
どんだけ先の候補やねん。でもね、こう言っていただけるのは大変嬉しいというか、うん、
ね、
うん、この、いわゆるウィズってくくられているタイトルって、
うん、
前は多分、日本のやつ結構あったんだよね。その国産で出てたウィザードリー外伝もあったし、
うんうん、
昔アトラスが出てた武神っていうシリーズがあって。
あったね。
で、読み花が出してるチーム村間さんもずっとこの類のゲームを新作出し続けてくれてるじゃない、
うん、
という意味で言うと、でもやっぱりタイトル数で言うと、以前その賑わった時と比べたらだいぶちょっと減ってきてるものではあるから。落ち着いた
感じになっちゃってるのかね。
うん、でも、一個のゲームをやるのに、その、すごいシンプルなシステムなのにもかかわらず、ひたすらそれをね、続けられるという。
ね。
システムのゲームってありそうでないから、
うんうん、
ぜひちょっとその辺もね、皆さんね、やったことない方は体験していただきたいなと思う。
ちょっと手出してみてはいかがでしょうか。
はい、
う
ん、ちなみに私、前回の収録時点ではクリアまでできてませんでしたから、
はい、
ちなみに収録前まで、読み花まだ続けてますから、
お
たまにはね、うんうん、クリアできませんでしたって言った後のクリア報告をしてないっていうのがずっと続いてるから、
ああ、
うんね、いきなりね、キヨテラって、はい、クリアしましたってなんかだいぶ遅れてくる可能性があるというね。
まあ、それはそれで。
そう。うんっていうのがあるかもしれませんので、よかったらね、ツイッターの方、フォローしていただければなと思っております。
はいはい。
ということで、まよこさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島孝文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ戦にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
188号店はこちらのソフトをご紹介します。
リターンオブザオブラディン。
皆さんご存知でしょうか。すべてがモノクロで表現されるミステリー。最後までお楽しみください。
思い込みダメ絶対。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画制作配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
お便り紹介のコーナー、
yeah!
の前に、
うん、
今回の番組のタイトルコールを深く聞き直さないでください。
それはあれかな、もう一回聞けってことかな。
で、私がどんだけ今まだ喉がひっくり返っている状態かが、まあ如実に出てしまったねコールになってますけれども。
そうですね。そのまま行きましたけどね。
はい。
はい。
本当にすまないと思っている。
思ってねえだろ。反省の色が全くないよ。
はい。ということでね、はい、こんな感じで、
うん、
体を酷使している状態に見せかけてしまっている私のね、うん、体力のなさをね、切に反省しつつ、皆様からのリクエストをありがたく頂戴したいと思います。
うん、はい、行きます。こちら、お名前、みそらさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストです。今日発売の、ソニックフロンティアをリクエストします。
ほう。
PV を見る限り、オープンワールドみたいなので、ぜひプレイしてほしいです。久しぶりのセガのゲームはどうでしょうか。
うん。
カジーさんのセガジャンも聞きたいです。
なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ
本日ね、収録当日ということで11月8日でございます。
そうですね。はい、に、発売となりました、
はい。
ソニックフロンティア。
うん。
3D アクションになってからのソニックって、
うん、
実は経験がなくて、実は。
私、ソニックそのものが全く経験ないですね。
そうだよね。だって、傘まずメガドラ持ってなかったらしいしな。
あ
ということで、ね、メガドライブミニ2買いました。
ああ、
そう、うん、久々にその、昔のメガドライバーが狂気乱舞するタイトルラインナップなので、ちょこちょこまだねつまみ食いしてる。
さあ、ん？何本ぐらい入ってんの？
60本。そう、
あの
ね、ミニカっていうのはさ、何年か前にさ、ファミコンミニ出て、スーパーファミコンミニが出て、で PC エンジン PS1 みたいなのも出てたりしてたけれども、まあちょっとね年が空いての、第2弾みたいな形で出てましたけど、
はい、
懐かしいなーって思いつつ、
うん、
やっぱり俺ドット絵の方が肌に合ってんなっていう若干のおっさん思考みたいなのがあってね
。まあそうよな。
まあなんかやっぱ、昔の思い出がやっぱ強く出ちゃうのはあるんだろうなとも思うんだけど。
まあでも慣れ親しんだゲーム画面だよね、ドット絵っつうのは。
はい、うん。っていう感じのところからのソニックが、
はい、
新作で、
うん、
今度オープンワールドになって、本日発売ということで、
ね、
あ、忘れてた。
うん？
セガちゃん。
忘れてたっていうもんなのこれ。うん。
これ本当に求められてるのかよくわかんないんだ
けど。求められてるんじゃないですかね。
なのかな。ちょ、すごいなんか今、すごい突き放した言い方してるけど。
そんなことはないよ。
ということで、水野さんありがとうございます。ということでね、今回収録終わった後にね、この候補に入って採用されたら、早々に、私と田さんが購入してね、どのようなゲームなのかリポートできたらなと思っております。はい。ということで、
うん、
そういえばセガのゲームって確かにそうか、龍が如く以来やってないのか。
なのかな。
そうだね。まあ、特にサイコロで決まってる以上、俺たちのね、案がね、ちょこちょこいたずらで入れるっていうのはやってたけれども。
うん。
そう、みたいな状態でしたけれどもね。はい、他にもね、そのミニで出て昔のゲームが今の環境でできるようになりましたってのもあれば。
うんうん。
今ね、スマートフォンでも実は案外買い切れのソフトとかもあったりするわけですよね。
そうなんだよね。
ということで、うん、こんなメッセージもいただいております。
はい、こちら、お名前、長瀬彦さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次の江戸出勤時に。
ん？
ペーパーズプリーズはいかがでしょうか、う
ん、はい。
スマホ版もスイッチもあるのでやりやすいはず。
うん。
入国審査官となり怪しい奴から指名手配されている奴を見抜き、
うん。
うぞうむぞうの事情を加味して判断する。
うん。
さあ、あなたは職務を全うできるか。
うん。
ん？書類を出せ。やべえ奴？誰がやべえ奴だって？なあ、緑のハンコ押してくれよ。押してくれよ。なんでシャッター閉め、ここで音声が途切れて
なんでやねん。
どういうことだよ。どういう状況だこれは。
でまあ、
う
ん、これこのソフトね、
はい、
ちょっとどんなゲームなのかはちょっと、うん、ね、実際のゲーム画面をちょっと見たことがないのでちょっとまだね お話できるかどうかちょっと置いといてなんですけれども、はい、今回紹介する、リターンオブジョーブラディンの、
うん、
制作者が作っているゲームだったと思うんですね、
う
ん、その入国審査官となってその書類の不備とかを見つけて
そいつを国に入れていいかどうか、
そう、
うん、
まあ俺とタスさんは少なからず、うん、とりあえず一旦返すよなっていう性格的に、
ね、うん、とりあえずね一旦お帰りいただくね。
これってさ、でも終わり何なんだろうな。
あれじゃない、何人かいてそのうちのとかじゃないの
なのかな、うん、ゲームの流れを知ってれば多分どのような感じになるかっていうのも想像がつくんだけど、
うん、
うん、だって入国審査官となってっていうのはだってさ、これってさ、うん、このプレイヤーがそこの入国審査官にいる持ち場にさ、
うん、
いる間ずっとそれがあるわけじゃん。
そうね。
が、これは要は、どういうシナリオの流れでの、区切りなのかとかもあったりするやん。
うん、ああ、まあね、
う
ん。
そう。それがよし、通したのが、要は実は凶悪犯罪者だった場合の、うん、なんかあっちでものすごい事件が起きました。お前は、
なんてやつを入れてくれたんだ
と。なんてこれ入れたんだ。お前は首だで終わる可能性もあったりするもん。
のかね。
じゃあ、もう最初から全員ね、うち、ん、に入りたかったら、賄賂を持ってこいとかっていうのもできたりするわけやん。
そういうのもあんのかな。
じゃあなんかそういうなんか想像力がさ、うん、すごい膨らませられるレベルの情報しか今んところ俺たち持ってないじゃん。
そうなんだよね。
だからで今回のオブラディンに関してもさ、うん、その雰囲気からしてどうなってるのかっていうところのさ、ナラティブ感すごかったじゃない。
そうな。
多分そういうのもあった上での作品かもしれないしっていうところもあったりすると思うんですよね。うんうん、ということで、まあ長瀬彦さんの世界の中では、はい、我々が入国審査官になった時点で、
うん、
やべえやつを認定されたら中林の村には入ってこれないということが判明しておりますので、
そうだね、そんな危険なやつは入れられない、
はい、うん、でも皆さんね、やべえやつの証拠欲しい方も、ね、結構何人かいらっしゃるみたいですから。
そうなんだよな。
なので、うん、やべえやつ認定欲しかったら、うん、ぜひ皆様リクエストをお願いいたします。
お願いいたします。
テレビゲームの中林。
時は1802年、200トン以上の交易品を積んだ商船、オブラディン号が、ロンドンから東方に向けて出航しました。6ヶ月後、同船は予定されていた希望峰への到達を果たさず、消息不明となってしまいます。1807年10月14日のこと、オブラディン号は突如、イギリスはファルマス港へ戻ってきます。帆は損傷、船員の姿もない状態で、あなたは東インド会社所属の保険調査官となりファルマス港へ派遣されます。オブラディン号を直接調べ、損害査定書を作成するために、2018年10月18日に Steam を含めた PC ソフトとしてリリースされたリターンオブジオブラディン、現在では家庭用プラットフォームでもプレイ可能で、販売当初より好評を得ており、2018年のゲームアワードにてインディーゲームでありながら数々のメジャータイトルをライバルにベストアート賞を受賞しております。今作は一人称視点で物語を進めていくアドベンチャーで、無人の商船オブラディン号を調査していくシステムで、 3D 表現ではあるものの、グラフィックは 全編にわたって白、黒の2色のみで表現されております。先述したように、プレイヤーの目的は損害を受けた分の査定を行うことであり、調査内容に乗船員の安否も含まれています。今作の目的のある調査のために、プレイヤーには2つのアイテムが託されます。1つは、調査内容を記録するための手記本。もう1つが、ドクロの消息が彩られた懐中時計。手記本には、乗船員の身に起こったことを正確に書き記すこと。そのために、最低限必要な情報、オブラディン号の船内地図、そして、画家によって記された乗船員たちが描かれたスケッチが同封されております。もう一つの懐中時計には、今作最大の特徴である特殊な力が込められています。それは、残留思念をたどることで、乗船員の死の直前の場面を時間が止まった状態で見ることができるというもの。以上をまとめて、プレイヤーは船内を探索しながら残留思念がある場所を探し、時計の力を使って凄惨な出来事を垣間見て、乗船していた60人の死因や安否を特定し、手記に書き記していくゲームになっております。モノクロで表現されたグラフィックは非常に不気味で、船内に起こった事件も一つだけではなく様々あり、ファンタジー要素を含んだものもあります。断片的にしか得られない情報をまとめて正確に導いていく推理力も試される、歩ける 3D アドベンチャー、リターン・オブ・ジ・オブラディン。プレイするときには、ゲームの横にメモ帳を用意して挑むことをお勧めします。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
早速ではありますが、今作をねリクエストして、いただいた方から、はい、ツイートいただいております。かいわれさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエスト採用された、嬉しい。リターン・オブ・ジ・オブ・ラディンは、これでしか得られない体験ができるから、ミステリー好きには、ほんとおすすめというコメントでございますけれども、うん、確かに、これでしか得られない体験を、
うん、
例えて言うと、
お
う、ある程度の、うん、ゲームのルールを知るまでの間、
うんうん、
まあ、船に乗ってさ、
うん、
その残留思念を探しに行くっていう操作をしていくじゃない、
うんうん、
なんだけど、それを断定するまでのさ、
うん、
選択肢が多すぎるからさ、
うんうんうん、
とりあえずその残留思念を追っていくっていうことを優先したプレイヤー多いと思うんだよ。
ああ、ひとまずね。
そう、
うん。
だって情報がまとまってないからさ。
全然ないからね。
そう。だから一番最初で、しかも順番的に言うと、時間的に言うと一番最近のところから、
そうそうそう。
そう、
うん。
遡っていく感じの順番でやっていくじゃない？
そうだね。なんていうの、新しいところから古いものに向かって進んでいくっていうかね。
うん、そう、うん。なんで、そういう状態のところから進んでいくから、要はだから、情報がだんだん逆引きされていく状態になってくるんだよね。
うんうん。あ、こういうことがあったからこうなったのかっていうね。
うん。うん、っていうのを辿っていくんだろうなと思ってたから、
うん、
俺、なんで、今のうちに探索できる、残留思念を先に全部見てから考えればいいやっていう。
ああ、なるほどね。うんうん。
方法で進んでったんですね。
はいはいはい、はい。
で、うん、これである程度見終えたかな程度に思ったんですよ。
うんうん。
あのね、メモ取ってなかったことをね、めちゃくちゃ後悔したんですよ。
ああ。なるほど。
そう。ゲーム内の情報だけじゃ、追っつかないんだよね。
うん、そうだね。
で、そこに向かっていくまでが、まずずっと、
うん、
ノームに包まれている客船の上に乗って、
うんうん、
移動してる感覚なの、俺の中では。
はいはいはいはい。
調査している自分も、
うん、
なんかずっとなんか霧に包まれたような感覚がずっと続いてるような感じでゲームを進めてたんだよね。
ほうほうほうほう。
で、そこである程度その正解答が出た時点で、一応区切りがあるじゃん。
うん。
その三人正解が出ると、
三人正しい答えが出るとそこが確定と、
そう、
うん、
ってなっていて、ちょっとずつ選択肢が減っていくというものが出ていくるから、それである程度若干正解答が出たって思った瞬間、ちょっとずつ霧が晴れてい ってるような感覚なんだよね。
ああ。
まあ、そんな体験をした上で、ずっとやってった上で、
うん、
で、一応、全部の、結末まで見たんですよ。
はい。
その上で、うん、まだ全然情報確定してねえとこ、あるなっていう状態で終わるから。
いっぱいあるよね、あれね。
そう。だからこそなんかすごいナラティブ感って強えなっていうのもあったんだよね。
うん。ああいうぼんやりした終わり方っていいよね。
そうそう。たっさん特にそうだもんね。結末確定してない方が好きって言ってたしな。
あれ結局何だったのってなる、ね。うん。
うん。って思いながらやってった時に、うん、その、まあ、もちろんね、最初に式本見てるときに、小別に分かれてるから、
うんうんうんうん、
起こってる出来事は一個だけじゃないんだろうなっていう予想がついたのに、でも結構だいぶ後で、俺。
ああ、
なんか、いくつかの事件に分かれた上で、船の上でさ、死亡者が出てるみたいなのが出てくるんだよね。
う
ん、
そうね。うん。
時に、その、最初に字幕が出てきてさ、
うん、
ブラックアウトした状態で、
うんうんうん。
で、最終的にどんな状況でこの人は、要は死亡したのかっていう状態がさ、一枚でドーンって出てきてさ、360度をこう見渡せるようになるじゃない、
うんうんうん、
で、出てきた情報がさ、たまにとてつもなくホラーじゃねえかっていうのが出てきてさ。
まさか怪物の類が出てくるとはっていうね。
そうそうそう。俺の中にあるね、心の中のノブがね。きついんじゃみたいな。この絵きついんじゃみたいな状態になって。
あるね。なんかところどころ。
その、考察をするということを拒否するノブが出てくる。
絶命の瞬間がバンって出てくるからね。
そうそうそう。ビビったもん、最初。
え、これ何ってなる。
しかもその白黒っていうのがまたすごい、それがな、なんというか、妙を得てるというかさ。
あれ、白黒だからまあ、まだ表現できてんのかな、うん。あれカラーだったらよりえぐいよね。
そう、多分セロなんて Z どころじゃ済まないと思うんだよね。
済まないよね。
でもね、白黒を基調としている作品って、
うん、
ゲーム以外でも未だにその白黒で撮っている映画とかもあったりするんだよ。
あ、今もあるんだ。
そう。もうだいぶ前だけど、ジム・ジャームッシュっていう監督が撮ってる映画って基本的に全部白黒で、
うんうん、
その白黒で撮ってるからこそ絵が生えてるみたいなものを作ってたりするみたいな映画とかもあったりして、これは、だからその、作ったね、ポップス氏っていう方が、
うん、
その元々白黒で作りたいっていう思いから作ってるから、だからそれのビジュアル的なもんで言うと白黒だからこそ生えるビジュアルを多分考えついたんだと思うんだよね。
うんうん、
それもね、なんかやっぱやっててすごい面白いなーっていうのも思うし、これカラーは見たいっていう気持ちにはちょっと正直なってはいないんだけど、
ああそうね、
カラーだったらどうなるだろうっていうのは確かにある。
うん、まあでもカラーじゃないからちょっとわかりにくいなっていう角度もあったけど、
だからこその、うん、多分その情報の見せ方が、
うん、そこからね、何を推察していくか、
そう
っていうかね、
だからずっと推察をした上で推理をしていくからさ、
うん、
自分の中での結論づいた瞬間じゃないものもあるんだよね。
ある。
そう。
うん、
だから謎はすべて解けたって言って、すべての謎を断定した状態ですべての謎をね、引き裂かすってね、相当きついことをやってるんだなって思ったりもするわけですよ、ミステリー的に言うとさ。
できないね、あんなこと
は。まあだからこそ、すべての情報を取りまとめた上で、
うん、
答えを確定したプレイヤーもいれば、
うん、
俺とかタッサンみたいに、これじゃねみたいな。
多分こんな感じじゃねってなって、
うん、
ね、正解発表されて、あ、当たってたんだ。
そう。っていう状態でやった人も多かったと思うゲームだったりするから、うん、非常にだからその、どういう風にゲームと向き合うかっていうのも面白いなってのも思うね、このゲーム ね。
うん。
テレビゲームの中林。
今作を開発したルーカス・ポープ氏は、オリジナリティに富んだ作品をリリースしているクリエイターで、ツールエンジニアから様々なゲームモッドの作成経験を経て、後にノーティードッグに加入。現在は独立して個人で開発を続けております。過去のインタビューでどのように今作が生まれたのかを赤裸々に語っています。もともと幼い頃に遊んだ初期のマッキントッシュをイメージさせる、白黒で表現された 3D ゲームを作りたい思いから開発開始。ビジュアルは明確にあったけれど、全体を見据えて開始したわけではなかったため、どのように作品としてまとめるのか自問自答を繰り返したそうで、乗船員の最初の 3,4 人を登場させた時点でも、先の物語はまだ書いていなかったといいます。開発にあたり、ポープ氏は19世紀当時の商船を再現することにこだわったと答えております。しかし、オブラディン号の規模の商船を運航させるには、本来120人程度の船員が必要であるそうで、 はじめは乗船員を120人にするつもりだったこと。そして核となる残留思念をたどるシーンは、船員の死の1分前を再生させる予定だったそうですが、試行錯誤の結果、一人では作りきれないと判断し、アイデアや規模を狭めざるを得なかったと答えています。結果的に死亡シーンの描写を静止画で表現し、時間停止状態で360度調査するスタイルが出来上がり、プレイヤーへ与える情報をより断片的にする代わりに、じっくり観察させることが可能になりました。そして船内で起こった事件は、当時の船の再現をコンセプトにしていたので多少の抵抗があったものの、一つの事件の他にファンタジー要素を組み込んだりすることで一辺倒にならない刺激を加えることができたといいます。今作は高難易度のミステリーとして評価されており、多くの時間をかけて推理したプレイヤーが多くいます。ポープ氏曰く、リリース直前まではもっと難しかったそうです。原因の一つに、当時の背景上、船乗りは航海士より下の立場は危険でありながら使い捨て程度に思われていた時代背景があり、そもそも名前で呼ばれない、個人用の船室もないなどの理由で手がかりが作れない点にあったと答えています。直前までバランス調整を行い完成された今作は、ユニークでありながらしっかり時代背景まで向き合って作り込まれた作品です。4年以上の期間を経て世に出た今作は、その期間を奥まで味わうかのように、まだまだ考察を続けているユーザーがいる作品となっております。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が！
ステッカー効果で、家を買いました！
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、 Spotify、 Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回189号店こちらでございます。
はい、
海原かわせ。
おー、懐かしいな。久々のレトロゲーっていうのもありますか。
ですな。
まあ、ちょっと調べてみると、私の場合はね、スイッチのあのサブスクでできますし、
はい、
なんかスチームとかでもできるようになったんだっけか。
なんかね、スチームでもあるらしいっすよ。
うん、
すげえ時代になったもんだ。
まあ、往年のファンがね、ずっとこのゲームプレイしてるからね。
ねえ、
触った所感が面白いっていうね。
ほうほうほうほう。
釣竿を飛ばして、その刺さったルアーのところにあるその伸び縮みするゴムのような動きとかをね、
うんうん、
そう、その動きを使ってゴールまで行くみたいなゲームでしたけれども。
なるほどなるほど。
まあ過去に経験あるんでね、その辺のお話もできたらなとは思っております。
私は初体験でございます。
はい、うん、ということでぜひ、今後ともね、楽しみにしていただければなと思います。
はい
はい。そして、株式会社アルファで販売中でございます、テレビゲームの中林公式ステッカー販売中でございます。ぜひそちらの方もね、アルファの公式サイトチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。では、189号店は、海原かわせでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島長文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。